クリエイティビティの輪郭。この番組はクリエイティビティをキーワードに私たちの日常を見つめる番組です。はっきりとした輪郭のない曖昧なことを考えるって美しいことだと思いませんか？対話を通してアートのこと、教育のこと、日々の暮らしのこと、答えのない世界を一緒に覗いてみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
サンダークリフさやかと
大河内千秋です。
はい、本日は、はい、第55話になります。
はい、
うん、先週に引き続き、
はい、
直子さんにゲストで来ていただきます。
お願いします。
お願いします。
お願いします。前回はね、直子さんにもともとこうモンテッソーリの幼稚園で働かれてた経験から、うん、ご自身のお子さんたちをどういうふうに育ててきたかみたいなお話をしてもらったり、うん、ね、いろんなお話があったのでまだまだ足りないから、また来ていただきたいんですが、今日はね、直子さんに、クリエイティブラボでの3年間がどうだったかっていうのをちょっと聞いてみたいなというふうに思っています。
はい、
もしかしたら今日初めましての方もいらっしゃるかもしれないので、簡単にクリエイティブラボが何かってことをお話しすると、2020年にパンデミックが始まった時に、何かこう、ね、で子どもたちの学びが止まってしまいましたよね、学校に行けるのに、
うんうん、
でその時に何かこうクリエイティブなことを、せっかくお父さんお母さんとお家にいるんだから、ただ勉強をするだけじゃなくて何かもうとことんやりたいことを、クリエイティブに、向き合ってみる時間っていうのをお家の中で作れないだろうかっていうところから始まったのが、うん、週に1回の大人と子どもで参加するクリエイティブラボです。うん、でそれが、今までね、ずっと3年間続いてきて、直子さんはもう本当に最初の最初の方の、生徒さんとして、お嬢様たちと参加してくださったんですけれども、このクリエイティブラボが今月いっぱいで、一旦終わりになっていきます。うん、それはなぜかというと世の中が開いていくからです。そのね、やっぱり流れに合わせて時代に合わせてこういったものも作り変えていくっていうのも私たちの中でテーマですので、うん、一旦閉じていくわけなんですけれども、一体この3年間何が起こったのかっていうこともちゃんと振り返って次につなげていきたいなという思いです。うん、
はい
はい、そんな中で、そうですね、直子さん3年間ありがとうございます。本当に
直子さんありがとうございました。
ね、で直子さんは私たちがちょっと外でねワークショップやり始めたりパッタリとかするともうすぐに見に来てくださって、そう、何回か対面でもお会いすることができている数少ない生徒さんのうちのお一人なんですけれども、
うん、
はい、どうですかね、ちょっとまあ大きな質問からいくと、このクリエイティブ3年間振り返ってみてどんな時間だったなっていうふうに感じられますか？
そうですね、なんか、うん、今このタイミングで受けられてよかったなっていうのがやっぱり一番思ってます。
うん、
で、なんて言うんだろう、出会ってなかったらこの後の人生、子供たちも含め私も含め、
うん、
だいぶ違ったんじゃないかなって思ってます。
そんなに、
うん、やっぱり
嬉しい。
そう、なんか今まで私がこんなに長い時間生きてきて経験したことがない時間がたくさんあって、
うん、
でそれを乗り越えるためにしんどい時もあったんですけど、
うん、
その今まで経験してないからこそ自分が感じたことのない感覚があるから、
うん、
でもこれを超えたらきっとすごく良くなるっていうのが自分でも分かっているから、
うん、
そこを努力するっていうんですか、変な言い方なんですけど。
すごい興味深い、
うん、そういう、まあ、葛藤みたいなっていうんですか、
は
あ、うん、そういう日々はありました。なんか乗り越えなければならないっていう、
ちょっとそこのところをぜひ具体的に聞かせてください。どんな葛藤があったのでしょうか。
うん、やっぱりなんていうんですかね、こう、うーんと例えばですけど、うん、毎週クラスに参加するっていうことが、
うんうん、
参加することで積み重なってきたものの、その壮大な結果が出てくるわけじゃないですか、
うん、
で、
うん、
今日やって今日結果が出るわけじゃないんだけど、
うん、
それを一回逃すと、
うん、
なんていうのかな、その積み重ねがこう減っていくわけじゃないですか、
うん、
だから逃したくないんだけど、気分が乗らない時に、
うん、
やらせるべきかやらせないべきかとか、
うん
うん、でもそこはやっぱり訓練なのだとしたら、
うん、うん、
子供の気持ちをどう変えられ、うん、変えればいいのかっていう、
うん
うん、ふうに考えるっていうところがやっぱり最初備わってないので、その力が、
うんうん
うん、その最初の頃超えるのが大変でしたね、そこを。
これですよ、私が思う直子さん子育ては放牧ではないと思うのは。だってやっぱそこにはいろんな考え方があって、
うんうん、
こういう、まあいわゆる遊びっていうのはふざけてるって意味じゃなくてね、うん、子供にとっても大人にとってもすごくこう自分を知ったり他人を知ったりするための大切な方法だと思ってるんですけど、
はい、
でもだから遊びだからこそやってもやんなくてもいいんじゃないっていうのがついて回る世界だと思ってて、
うんうん、
だから今日は子供のやる気がしないのでやりませんっていうことを言ってもいいし言わなくてもいいっていう、
うん
うん、フレームワークに多分悩んじゃうお母さんたちはいるんじゃないかなって今聞いてて思いました。
うんうんうん、
うん、
そうですね、
うん、
難しいですよね、その選択をするということが。
そう、
うん、
そう、子供に選ばせるっていう時にね、やりたくない、気が乗らないんだったらやらせないっていうのは、うん、もう多分もちろんもう子供の立派な選択だし、
うん、
いやいやでもその先があるでしょっていうのが見えてるのが、はい、うん、子供に何を言えるかっていうところのきっと、うん、悩みですよね。
そうですね。そのなんていうかな、私がそういう環境で育ってきてないし、
うん、
私自身がそれを備えてないから、うん、私も結局子供にそれを与えてきてないと思うんですよ、
うん、
その中で今その時間が目の前にあるのに、
うん、
それを選択しないこと、私にとってどうなのか、でも子供にとってはどうなのかっていう、
うん、
そこが結構やっぱり、うん、あれでしたけど、でもやっぱり参加して終わった後にやっぱり来てよかったよねって思える、
うん、
うん、その時間がいつもあったかな、
うん、
と思います。うん、
やっぱりそうね、そこのまあさっき先週もオープンエンドとクローズエンドの話を出したと思うんですけど、
うん、
そこのなんていうかな、しっかりみんなが参加しやすいように全て細かくデザインするっていうのも一つのやり方だと思うし、
うん、
それがやっぱり参加してくれる人の安心感にもつながるし、
うん、
ね、だけどなんか一人一人がこう、私たちのやり方だと本当に一人一人がどう関わるかも決めなくちゃいけないっていう、
うん、
ちょっとそういう厳しさもあるのかな、厳しさなのか、うん、自由なのか、まあ、自由って時に厳しいですよね、やっぱり。
うん、うん、そうですね、
うんうん
うん、
さっき直子さんが言ってた、その多分やりなさいとは言ってないと思うんですけど、やってみようかなって勇気にさせる、はい、そのやり取りなんか、もし具体的なこととか覚えてることとかありますか？
そうですね、具体的なこと、あ、でも、例えばですけど、まあ、今日何かや、こういう絵を描くよとかいう時に、
うん、
まあ、やっぱりそういう家財の準備とか、そういうことはやっぱり子供に全てさせてきたし、
うん、
こういうのを使ったらどういう風になるかなっていうのを前もってちょっと使ってみたりとか、
うん、
その 準備をすることに一緒に時間を使ったりはしましたね。
なるほど。
なんかそういうところにもモンテッソーリのさっき責任とか秩序ってね、あの先週おっしゃってたようなことがもう見えますね。
そうですね、まあそうですね、うん、なのであの一応クリエイティブを始めたその時からクロッキーとか、うん、あのそういう全ての使う道具を入れる箱にして、うん、やっぱり自分で準備をそこから持ってきて準備をして終わったらクロッキー帳に作品を貼って日付を入れてしまうっていうところまでは、
うん、
あの本人たちにさせてきましたね。
すごい、う
ん、もちろんやらない週もありますよ、まあ、もちろん
そのままにしとくっておっしゃってましたよね。片付けないなら片付けない
そうです、はい、
ね、
次の週困るのは自分なので厳しいですけど、はい、うん、
これはやはり放牧なのかって感じだなやっぱ常に先をこう見据えているなって感じがしますもんね、こういう変わり方からもね、
うん、
あ、ちなみにでもお嬢様たちは他の子供たちよりも全然大きいんですよね。
はい、そうですね、
うん、そこもちょっとポイントかなとも思うんですけど、うん、なのであの、まあ、一応ターゲットとしてはあの4歳から9歳っていうのがクリエイティブラボのね、あのターゲットだったんですけど、一番下のお子さんが始めた時にはもうすでに9歳だったんですよね。
はい、そうですね、
うん、
はい、
からその辺の関わり方としてもやっぱり幼稚園のお子さんにその日付を変えてしまうみたいなもしかしたらかもしれないけど、
うんうん、
やっぱり直子さんそこにその年齢に合ったあの課題感っていうのを持たせて関わってくださったのかなっていうふうに思いますね、
うんうんうんう
ん、なんか途中で、ね、お友達と遊びたいのが勝っちゃってみたいな時期がありましたもん
ね。あ、そうですね、
うん、
うん
うん
うん、そこはね結構難しい、あの友達ファーストの時期は結構難しいですよね、
うん
うん、ピンポイントにどうしてもその日のその時間帯ってなってしまうと、
うん、
そう難しい時はありましたね、
ね、
うん、
あのそう、それで直子さんや他の生徒さんたちもそういう時にだんだんねコロナで閉じこもってたうちはこれが楽しかったけどだんだん開いてきて他に楽しみが出てきた時に、うんうん、どうすんのかっていう話も結構したんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
あのね、そこで出てきたのが、まあ、クリエイティブラボ、あのクリエイティブラボっていうかクリエイティブキッズアカデミー全体のフィロソフィーとして、うん、あのアートは生きる練習なんだっていうところに立ち返っていってね、
うん、
ただの楽しい工作の時間ではなくて、
うん、
それはものをクリエイティブに考えるための訓練なんだっていうところにお母さんたちと一緒に立ち返っていって、うん、一回あのお話し合いをしたことがあったと思うんですけど、
うん
うん
うん、
だからね、英語とかプログラミングは一生懸命通わせるんだけどっていうところやっぱり結局親が何を見てここに通わせるかっていうところなんでしょうね。
でも全て詰まってると思いますけどね。いろんなこと学べませんか、なんか、例えばだけど、
うん、
英語だったら英語しか、まあ、英語しかって言ったらちょっと言い方が悪いんですけど、
うん、
まあ、学べないかなと思うんだけど、クリエイティブラボに来たら、
うん、
科学的要素、数学的要素みたいな、うん、英語もあって、うん、アートもあって、
うん、
思いも気持ちもあって道徳的なこともあってって、
うん、
こんなに一度にいろんなこと学べるかなって、
うん、
うん、思いました。
ありがたいです。なんかそういうところを見てくださることがやっぱりありがたいし、
うん、
いや本当それを目指してるんですけど、
うん、ねえ、
ね、うん、
でも、まあ、子どもたちが結構あの、うん、フリーダンス5分のね、うん、フリーダンスにかけた曲をあの曲をすごく気に入って、その曲は誰の曲ですかっていう、それもすごいことじゃないですか。
そうね、
うん、
うん、
ここでも聴けるわけじゃない、その音楽を。
そうか、
ここで出会ったから、うん
うん、
普段お家では聴けない音楽を、
うん、
以下の音に惹かれたんだ、どこに惹かれたんだろうなっていう、またそこに興味がこっちも湧いてくるっていう、
うん、
うん
うん、そうかそうか、うん、なんか昨日さ、あの美容院か、 に、うん、あの秋を連れてって髪をねバッサリ切ったんだけど、うんうん、
はい、
そしたら次もたまたまお子さんでお客さんが、
はい、
女の子で多分4歳ぐらいの女の子がお父さんに連れてこられてて、うん、あれ今日は男の子もいるねとか言って、男の子も着るんだねここでみたいなことを言ってて、
うん、
そしたらお店はほら結構おしゃれな音楽を流したりしたんですよ、うんうんうん、美容室って、
うん、
そしたらその子はよく音楽を聴いていて、
うん、
あれさっきから一つも知ってる音楽がないねって言って、
うん、
どうしてここには私の知ってる音楽がないんだろうねパパって聞いてるわけそしたらパパはキョトンとした顔して、世の中にはいろんな音楽があるからねって言ったんですよ何この親子かわいいって思ったんだけど、でも要するにその4歳の女の子にとっては、
うん、
で自分が聴いてる音楽が本当に本気で全てだと思ってるわけじゃないですか、
うんうん
う
ん、
それは違う環境に来たことで、あ、おやおや知らない曲もあるんですか世の中ってなるのが、
うん、
やっぱそれが子供の見てる世界だなって改めてその時思って、
うんうんうん、
だからこそ大人が、いやこれもあるよあれもあるよ、あんなアーティストもいる、うん、こんな考え方もあるよって見せる場でありたいなって改めてそれを見ながら思ってたところなんですよね。
うんうんうん、
うん、
そうですね、
ね、
うん、
そうか、まあやっぱりこうやっていながらどうしても工作に寄ってってしまうっていうのは私とたけしすごい課題で、いつも、う
ん、ああ。
だから何なんだっていうところをちょっと言いがかりですが、うん、作った、うん、何て言えばいいんだ、作った先に何かを見たいと私たちはいつも思ってるから、あるいは作っていくプロセスで何が起こったかにしか興味がなかったりもするから、
うん、
その辺が結構習い事として皆さんに理解してもらうところに結構難しさを覚えるし、
うん、
ワクワクもするところですね。
でもなんていうんですかね、まあやっていて確かに作る作業って、
うん、
あの没頭できるじゃないですか大人も。そういう時間って、
うん、
あの取りたくても取ろうと思えば取れるんだろうけど、
うん、
あえて取ってきてないし、
うん、
それをやるんだったら先にこっちの洗い物やりたいとかって、うん、やっぱり大人っていうのがまあ普通の日常で溢れていて、
うん、
クリエイティブラボに来たらもうそれを、うん、いやもう思いっきりやれるんだと思うと、そうそうそう、うん、きっと大人の人も没頭してるから、
うん、
もしかしたらその過程のプロセスっていうか、うん、あの子供のことまで見る余裕はないかもしれないですよね。
そうですね、みんなそれぞれやってるからね、
もう、そのやりきったことでできたっていうそこの達成感に目標に最初の頃ってやっぱりしちゃうと思うので、
うん、
うん、長くなっていけばまた見方って変わってくると思うんですけど、
うんうん
うん、
そうね、
うん、
でもそこにも価値がやっぱりありますよね。
そうですよね、
うん、
だからね、親子のこのクラスであのそこで親が満たされれば、
うん、
子供だっていくらでもそれがやれる環境になってくるじゃないですか、
うんうん
うんうん、それって大切だなってやっぱり、うん、思います、
ね、なんかお母さんが何かを本気で夢中になって口もあんまり聞いてくれなくなるぐらい作ってるとか
そうです
いい景色ですよね。
そうですよね、本当に、ま、もう負けたくないと思いますもんね、やって絶対私の方がってどっかで思ってると思うんですよ。
いや素敵な時間ですよそういうの、ね、
うん、
あの本当本当、あのそういうことってあそこに行かなきゃできないですもんね、やらないね実際問題。
そう、そう、うん、でまあまた毎週ね皆さん本当にすごい、どうやったらそういうこと思いつくんだろうっていうそのすごいですよね、頭の中一回開いて見させてもらいたいっていう方の集団じゃないですか、
うん、本当です、
うん、
でもこれは切磋琢磨してるからだと思います。
本当に何が面白いって大人が面白い。
そうそう、ね、
うん、
なんか子供中心なんだけどやっぱりそこに刺激された大人たちの本気度がたまらないクラス
です、ね、そうですね。だからやっぱり子供たちもそこにえーってなってきますよね。
なってきますね、
もっともっとっていうその、
うん、
欲が出るっていうか、
そうそう、
うん、
う だから最初から私は大人と子供にしたかったんですよね。子供のために大人がいるっていうんじゃなくて、
うん、
子供と大人が共存する場にしたかったっていうのは、
うん、
まあ、これも作りながらどんどん深まってった思いだけど、
うん
うん、その負けたくないみたいな気持ちがね、直子さんが出てきたっていうのはすっごいいいなって思います。
本当にそうですね、はい、うん、負けたくなかった、ね、
ピリピリしてる時ありますもんね、親子でね、
うん、え、もう話しかけないでみたいな。
その感じがたまらなくいいですね。
とかね、絶対こう私が何を作るか言わない、出来上がるまで、
あ面白いな
みたいな、うん、
うん、内緒なのね。
そうなんかだけど、その、うん、まあね、先生たちがやっぱりなんていうのかな、あの真似て作ることにも意味があるよって、
ああよく言いますね、
うん、そうですね、はい、教えてもらっ、それを教えてもらって、あそっかと思って、
うん
うん、そういうあの発想がなかったです私に、
うん、
真似しか しないんじゃ、自分のなんかオリジナルって何もないじゃんっていう価値観だったかな、うんうん、私がやっぱりここに来るまで、
あ面白い、面白い、そうですよね、
うん、だからあえて見せないっていうことをやっぱりあの率先してやった時期もあるっていうか、だから、あ、それをしてこなかったら今この子たちはどうなってたんだろうなっていうのもちょっと見てみたいかなって思いました。
なるほど、面白い。だからその人の真似をするってことが結構教育の中でも0か100だなって私思ってて、
あ
なんか先生の踊る通りに踊るとか、
うん、
配られた紙で鯉のぼりを作るとか、
うん、
なんかなんて言うんだろう、ものすごいガチガチに真似たり決まってたりっていうのか、
うん、
テストの時は絶対に横を向いてはいけない、カンニングは絶対にしちゃいけない、
うん、
自分だけで考えなさいっていう、
うん、
世界観、
うんうん、
でも実際世の中に出たら周りを見ないで自分だけで答えを出しなさいなんてシチュエーションは一個もないのに、
うんうん、
むしろチラ見をしてカンニングをした方が、うん、君はそう、そう、君はそうだろうけど、いやいや、そういえば思い出したけどその答えそれじゃないんだよねって、その、うん、カンニングを推奨してるわけじゃ全然ないんですけど、それはダメなことなんだけど、テストという、ね、うん、枠の中では、
うんうん、
でもじゃあ実際の人生ってやっぱりチラ見をして、
うん、
自分はどう思うかなって言って答えを出していくのが、
うん、
人生なのかなと思ったり、
うん、
だからチラ見大歓迎にしたいなと思っててくれ
た、うん
うんうんうん、そう、それってね、シェアすることですもんね、
うん、そうですよね、
うん、
いやすごいあれですよね、いろんな気づきがやっぱりこの3年間であって、なんて言うんだろう、あのクリエイティブラボに来なかったらこういう話子どもたちともしなかっただろうなって思うことを聞いてみたりとか、
うん
うん、やっぱり見方が変わったっていうのは、あの私が角度を変えられるようになったっていう、
うんうん
うん、子どもたちに対して、あ、そういうことを思ってたんだとか
、うん
うん、で特に感じるようにね、思春期になってきて思うようになりましたね。
そうか、やっぱりね、直子さんとこういう会話をあのもっともっとしたいけど、たまにこうあのするチャンスをいただいてきて、やっぱすごく学ぼう、何かここから学び取りたいっていう思いがすごい強いんですよね、直子さんって。だからその見ようとすること、ここに何があるんだろうって見ようとする直子さんから私もいっぱい学んで、うん、じゃあ次はこうしたいって思ってたところがあるので、
うん、
だからなんか普通こう主催を何かしていくってところは、あ、行く方っていうのはこう、ね、皆さんが満足するようにっていう感じで作っていくんだと思うんだけど、
うん、
私は結構直子さんとは対話がすごいできたし、もっとしたいなって思っていて、一緒に本当に作ってもらいました。うん、
うん、
うん、
いや
面白いな、
うん、ですね。
なんかもうシンプルにあれですよね、黙々と作った後のあの気持ちって味わえないですよね、本当
味わえないですよね。他ではないですよ
ね。ないですね。
うんうん、
あの達成感や心の落ち着き、
うん、
ね、フロー状態に毎週入って、
うん、
みんな終わりだよって言っても誰も返事してくれないで作っている、
うん、
あの感じ、
うん、そうですね、
うん、
あのやっぱりそこに心があるからですよね。
うん、
作ってる過程の中で、
うん、
いや普通にだって料理だって何だってそうだけど、日常の中で料理作っててああいう達成感って味わえない、うん、けれども、うん、誕生日の日に子供たちのケーキを手作りで作ったらその達成感って味わえたりする。
あ、なるほど。
そういう感覚と似てるなっていう、誰かを思って活動してる先にある達成感なのかなって、
うんうん、
素敵だな、
素敵、うん、それは、
うんうん、
クリエイティブラボのそこの時間でやっぱりそう思います、
うん、いいね。やっぱり奈子さんがお子さんとやったことっていつでもその先に誰かがいましたもんね。
そうですね、
うん
うん
う
ん、
あの一人だけ大きいあの離れたお姉ちゃんだったってこともあって、なんかみんなで子供たちがリーダーになってあのクラスを展開していくのがクリエイティブラボですけど、
うん、
2回リーダーやってもらったんだけれども、うん、で1回はそのコロナの医療従事者の方に向けて何かできないかっていうのを、うんうん、絵の具遊びから発展して結局そういうところに持って行ってくださったり、
うん、
でみんなでその作品を作った作品を持ちながら医療従事者の方たちにね、うん、あのメッセージを、
はい、
動画にしてそれをリーダー の, あのお嬢様が動画にしてくれたんですよね、
はい、
うん、ただ作るを超えて誰かを思うこと思いを馳せることっていうのをテーマにしてくれたし、
うん、
2回目はその廃材でアートを作るその、
うん、
でSDGs を学校で学んできて、でもそう、まあ、学校で学んだことをすごく反映させてくれてたなって今までも思うんですけど、
うんうんうん、
でフードロスの話をしてくれたこともあったし、
うん、そうですね、
ね、だからちゃんとそこが、うん、あの学校のこととここが学びついた、あ、結びついていたっていうのも私もすごい、
うんうん、
直子さんとお嬢さんのやり取りのすごい特徴だなとも思っていて、
うん、
うん、
うん、うん、
でそただのね廃材アートで、もう捨てちゃうものを作ってアートやりましょうっていうんじゃ今回はなかったですもんね。
うん、そうですね。
うん、
うん、いやいろいろあの、うん、勉強になりました。私もいろんなことをこれあの参加してなかったらこんなことを調べたりしなかったよなっていうこともたくさん自分も調べたし、
うん、
うん、それはあのね、我が子に限ってじゃなくて他の子がリーダーする時でも、
うん、
あ、こういうことからこういう風に持っていったのかなとか、こういうところからね、うん、こういう、材料を持ってきてほしいって言ってるんだなとか、
うん
うん、なんかなかなか普段じゃあの目に留まらないところ、
うん
うん、生活の中にないところにその新しい何かが入ってくることでやっぱり豊かになってくるっていう、
うん、
うん、
本当にコロナ禍だからできたことですよね。って思うな、私は。その、なんていうか、家でやってるものだから、その切り替えも難しかったじゃないですか。子供もすぐに外に行けば友達に会えるのに、帰ってこなきゃいけないとか、ね、他に遊びたいおもちゃがそこに転がってるのに片付けなきゃいけないとか、テレビもうちょっと見たかったとかいろいろね、お家で難しい切り替えはすごい大変だったと思うんですけど、かたややっぱりその時間があのクラスが終わっても続いていくことができるっていうのは他の習い事とかにはない側面かなと思ってて、
うん、確かに、
ね、そうね、
うちの中にあることだから、だからちょっと会話に出てきたり、
うん、
あ、じゃあそれ Google してみようかってなんか それそのまま調べることができたり、
うん、
ね、あ、これ次のクラスで使えるんじゃないみたいな話になっていくとか、お家ならではの難しさとやっぱりお家でしかできなかったことが結構あるかなと、
うん、
直子さんの話聞いてて思い出しましたね、
うん
うん、
私は直子さんちのワンちゃんも一緒にフリーダンスで踊ってた瞬間がすごく幸せで何回も見返したくなりました。
何、まあ、ですかね、フリーダンスになるとやってくるっていう
のなんじゃない、
うん、ね、僕も踊れるっていうアピールだと
思うよね。すごい幸せ。
そうだそうだそうだ、思い出させてくれたね。あの直子さん鳥も飼ってらっしゃるんですよね。
そうなんですよ。
だからね、話してるとたまにパタパタパタって飛んできて、パタッと頭に止まったりとか
する。そうだったんですよ。もう包丁包丁で自由に暮らしてる。
すっごい真剣に話してるのにいきなり頭に鳥が止ま
って乗ってるんですよ、
めっちゃ可愛いと。
そうなんですよね、うん、
なんかフリーダンスっていうのはね、それこそ子供たちの中からお家の人と好きに踊りたいっていう、もうなんか最初は決まったウォームアップをしてたんですけど、
うんうん、
好きに踊りたいって子供たちの中からある日発言が出てきて、じゃあそうしようって言って、
うん、
ね、クラスの最初とクラスの最後に5分ずつとにかく好きに体を動かす時間っていうのを取っているんですけどね、
うん、
やっぱ子供たちはその時間がたまらなく好きだし、
ね、
フリーダンスのために来てる子供たちもいるみたいそしてマロンもその一人ワンちゃんですね。ねえ、かわいい、
ね、だいかにその5分の時間が
そうそう普段ね、なんか今日直子さんとお話ししながらこの3年間をちょっと振り返ることができて、私もちょっと今幸せな気分になりました。
ありがとうございました。
なんかね、うん、本当に私たち自身もやったことのないことだったので、もちろんオンラインのことなんでね、だからかなり未知の世界だったんですけど、
うん、
でも直子さんみたいな人に出会えたことで、なんか一緒に本当に作っていけたなっていう感じがします。
うん、
ありがとうございます。もうなんかスケジュール帳のこの土曜日の枠にクリエイティブラボって入ってないのがとっても寂しいです。
本当ですよね、
はい、
うん、
そう書きながら、ああもうこの先がと思いながら、
うん、
でもまたね、いろいろ、うん、
そうですね、だんだんこう世の中が開いていく中で、はい、で今度はこう直接的に会っていきながら、そのこの体を使って心を使ってまた前に進んでいくってことがね、
うん、
みんなとシェアしていきたいし、うん、直子さんにもお嬢様たちにもいつもそばにいてほしいなっていうふうに思います。
ありがとうございます。
ね、なんかこの2回直子さんに来ていただいて、もっともっとお話が伺いたくなっちゃったので、また遊びに来ていただけますか。
ぜひもうまたよろしくお願いします。
いや嬉しい
もっと聞きたいですもん。
ね、話せば話すほど聞きたいことが出て
くる。話尽きなくなりますよね。
そうなんですよ、だからこの輪郭は千秋ちゃんのおかげですけど、全然どんどん続いちゃうんですよね。
ね
うん、直子さんの方からも今度こんな話しませんかって言ってほしいし、私たちもまたエンドレスにお願いすることがあると思います。
ぜひいっぱい語りましょう。
ありがとうございます。はい、聞いてくださってる皆様も、もう本当一人一人の人生が面白すぎるので、私なんかでなんておっしゃらずに、ちょっと私も話したいですっていう方いたら、ぜひぜひで、Spotify でも今コメントしていただけるようなので、
はい、
気楽に、メールだとちょっとかしこまっちゃうところもあるかもしれないので、気楽にコンタクトしていただけたら本当に嬉しいです。
お待ちしてます。
はい、では直子さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも新しいお付き合いが始まると思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、では皆さん今日もありがとうございました。またお会いいたしましょう。うん。